島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。
冷蔵庫のシュークリーム食べた？
うん、
4つもあったんだけど。
4って四捨五入したらゼロだからね。
やっぱ食べたでしょ。
たかが4つのシュークリームがあるとかないとか、こんなスケールの話やめよ。
何せカローラは5つのスタイルへ、トヨタカローラシリーズ。
福島トヨタから。
みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
この時間はシーウェーブ FM いわきのベティがお届けします。今日のこの時間、いわき市消防本部にお邪魔しています。ライブ119という映像システムについてお話をお聞きするんですが、お二方お越しいただきました。お一人ずつ自己紹介をお願いいたします。
はい、いわき市消防本部司令課の小口と申します。
同じく庄司と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日はライブ119についてお話を伺います。映像システムということですけれども、まずはライブ119とは何ですか？庄司さんお願いします。
はい、通報された方が通信指令室からの依頼に応じてスマートフォンを使用し映像の送受信を行い、通報現場の状況を撮影して通信指令室に送信したり、通信指令室から送信される応急手当などの映像を確認していただいたりするものです。
映像の送受信も会話もできるということですよね。
はい、その通りです。
では具体的にどのような方法があるのか、小口さんお願いいたします。
はい、まず一つ目なんですけども、通報者が撮影した映像を通信指令室が確認することで、119番通報時に災害現場の状況を的確に把握することができます。
はい、
2つ目としまして、通報者が応急手当の方法がわからないなどの場合に、通信指令室から胸骨圧迫、心肺蘇生法ですね、
はい、
の方法などの映像を送信することができるようになります。
はい、どちら側からも双方送受信可能ということになるわけですけれども、
はい、
通報者が撮影した映像を実際に通信指令室で確認することができる。
はい、
その逆もある。私たち通報する側が分からなくなってしまうこと、例えば目の前で人が倒れている、その方に対して私に今できることは何だろうか、何かあるはずだ、でも分からない、そういう時に教えていただくことができるということですよね。はい、よくわかりました。ではこのライブ119ですけれども、どのような災害でも利用できるんでしょうか？庄司さんお願いします。
はい、すべての災害で利用するわけではありません。
はい、
通報内容からこちらで必要と判断した場合のみ通報者へご協力のお願いをします。
はい、毎回映像で送ってきてくださいねということではなく、
はい、
通信指令員が必要だと思った時にはすいませんお願いできますかということを伺うということですよね。
はい、
はい、そうなったら我々通報者が対応していくということになりますけれども、実際に事故現場など撮影をしていると周りの方からあんまりそういうことはしない方がいいんじゃないとか、やじ馬なんじゃないなんていうふうに誤解されるっていうこともこれからもしかしたら出てくるかもしれません。そちらに対しての対応っていうのは いかがでしょうか。
はい、消防本部からの依頼で撮影しているということを周りの方にお伝えください、
はい。
まあ、できない場合もあると思いますので、
はい、
まあ、それ用にですね、野次馬対策用パネルというのを消防本部でも作成しておりまして、
はい、
そちらをスマートフォンの方にお送りしますので、
はい、
そちらを周りの方に見せてあげてください。
はい、野次馬で撮影してるんではないよということを証明できるパネルをもうお作りなんですね、
はい、そうですね、
はい、これはとっても通報者側も安心ですね、
はい。
そしてこのライブ119お手伝いしたいよと思った場合、どんな携帯電話でも利用可能なんでしょうか。
はい、スマートフォンのみ使用可能です。
はい、
ガラケーは対応しておりません。
はい、
ショートメッセージサービスの機能が使えるスマートフォンのみ利用できます。
はい、
ただし利用条件として iOS の場合はサファリ、Android の場合は Chrome がインストールされている必要があります。またバージョンは使用時における最新または1世代前のものでなければ利用できません。
利用できない場合もあるということを覚えておいてください。
はい、
で、自分のスマホは的確にそれに合っているのかどうかというのも調べておく必要があるかもしれません。
はい、
ただ事前に何かアプリなどをダウンロードしていただくという必要はありますか？
はい、事前にアプリをダウンロード等の必要はありません。
はい、
ショートメッセージ SMS ですねであったり、ブラウザ今言ったサファリであったり Chrome、 こちら使用しますので、
はいはい、
アプリのダウンロードは必要ありません。
サイトにアクセスしていただける URL を送っていただけるということですからね。
はい、そうです。
アプリの準備はいらないということになります。そしてもう一つ気になることは、通信料っていうのはかかりますか？
はい、かかります。
はい、
映像データ送受信時にかかるデータ通信料金は通報者側の負担となりますので、ご了承いただける方にのみご協力をお願いします。
はい、
映像データ送受信時の1分間あたりのデータ容量は約15MB で、通信料金はご契約の通信会社や契約プランにより異なります。
はい、よくわかりました。
はい、
では送受信している映像データっていうのは撮影している通報者も保存できるんでしょうか？
はい、通報者保存することはできません。
はい、その方がいいと思いますって思います ね、
そうですね、
本当に、
はいはい、
ということで、保存することはできないということです。そして指令センターから送信された URL、 これは何度でも利用できるものなんでしょうか？
はい、約5分間程度の時間が経過するとURL は無効になり利用できなくなります。
はい、撮影している間中はもちろん利用できると思うんですけれどもね、はい、撮影を止めて5分程度の時間が経過すると利用できなくなるものだということです。これも安心できますね。はい、そして最後になりますが、このライブ119映像通報システムですが、全国どこでも利用できるんでしょうか？
はい、このシステムはですね、全国的にまだ全ての消防本部等で導入されているわけではありません、
はい、
ただしですね、導入している消防本部管内で同じように119番した場合に利用することは可能となります。
はい、福島県内ですと福島市、郡山市、いわき市ということで導入されています。まあ、今後広がりは見せていきそうですよね。
そうですね、福島県では今お話しあったように、はい、郡山市、福島市についていわき市が始まるんですけれども、うん、まあ、他の消防本部でもですね、今後同様にこの映像通報システムというのが導入されていくようになると思います。
はい、とても便利になり、そしてとても伝わる通報システムになっていくのではないでしょうか。その他何かございますか？
はい、いわき消防本部では今回のライブ119映像通報システムを導入するにあたりまして、
はい、
ドローンを活用した映像撮影の配信も実施する予定でおります。
はい、
で具体的にはですね、ドローンの映像というのはうちの指揮隊というところでドローンを持ってるんですけれども、
はい、
まあ、災害現場で例えば山火事なんかで、まあ、現場の山火事中の状況をドローンを使って撮影したりするんですけれども、
はい、
その撮影した映像をライブ119を使って、通信指令室の方でも情報を共有すると、
うん、
でそれによってですね、 応援隊の要請であったりとか、まあ、早急な対応が可能になるというふうになってきますので、うん、そちらの方も活用したいと考えております。でこれについてはですね、はい、郡山とか福島ではまだドローンを活用したライブ一時給というのは行っておりませんので、うんうんうん、県内では初めていわき消防部がドローンの映像を活用するというのを実施することになります。
はい、
はい、で最後にですね、ライブ一時給映像通報システムでの119番通報、こちらはできませんので、はい、ご注意していただければと思います。はい、あくまでも119番通報は通話での通報となりますので、はい、そちら誤解のないようにお願いしたいと思います。
依頼された場合のみということになりますので、はい、ご注意ください。今日はいわき市消防本部にお邪魔してライブ119映像通報システムについて伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
冷蔵庫のシュークリーム食べた？
ううん、
4つもあったんだけど。
4って四捨五入したら0だからね。
やっぱ食べたでしょ。
たかが4つのシュークリームがあるとかないとか、こんなスケールの話やめよ。
何せカローラは5つのスタイルへ、トヨタカローラシリーズ。
福島トヨタから。
福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。